主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はヨハネの6章、イエス様が自分自身のことを、命のパンであるとかですね、天から下ってきたパンであるというふうに、言われている、そういう箇所ですが、それを聞いた人々は、何を言ってるのか、よく分からなかったわけです。実際のところ、イエス様が本当に命のパンであるということはやはりこの時には、分からなかったでしょう。やはり実際イエス様が十字架にかかって、復活してですね、そして、初代教会が、聖餐式を、初めてからこのミサをですね、初めてから、本当の意味が、分かるようになったであろうと思われます。そして私たちは、カトリックの洗礼を受けている限り、このご聖体としてイエス様を、今日もいただくことが、できるわけですね。でもこの命のパンを私たちはいただくわけですけれども、命のパンというのは一体、どういうものなのか、あるいはイエス様がどういう方かということとも深く関わってきますけれども、それはやはり時々は考えてみてもいいというふうに思います。パンといっても、実際ミサの時には丸いものをいただくわけですが、初代教会では、あるいは今はもうちょっと動作だけですけど、祭壇の上で神父さんが、パンを裂くっていうんですかね、あるいは今は割るという感じですけども、その裂かれたパンというか、そのパンを私たちはいただくわけですよね。で、初代教会ではミサのことをパンを裂く式というふうに呼んでいた。だからパンを裂くということに非常に大きな意味が、あるわけで、だから今も祭壇で、セッタ入るの前に、シムさんがその象徴的にパンを割る動作があるわけですけど、それは明らかにパンを裂くということはイエス様の十字架がやっぱり入っているということですね。十字架の苦しみや痛みがそこに現れているから、それを裂いたパンを私たちはいただく。だから私たちは命のパンをいただくということは、イエス様の十字架の苦しみそのものも私たちはいただいているということ、それを私たちは忘れてはならないと思います。つまり結局のところイエス様がやっぱり裂かれているということですね。実際のところは命の源である。で、イエス様が裂かれているということは、それは イエス様の時代も今もそうですけども、平和がないということだと思います。私たちが本当に調和して生きる社会が、あるいは個人が、人間関係が実際のところ裂かれているところがあるわけですね。それはさまざまな形でですけども、だから、日本のカトリック教会は、この戦争をですね、傷跡を私たちは思い起こすために、今が平和循環に定められている。でそれはなぜ定められているかというと、裂かれている現実が今もあるわけで、それを私たちがしっかり受け止めていこうということになるんじゃないかと思いますね。どのように私たちがこの裂かれている現実を、裂かれているパンをいただいていくのかということですが、それは私たちが今のこの社会においてどのように平和を築いていくということなのかということにもつながっていると思いますね。この平和のことで一番思い出すのは、ちょっと少し前ですけど、ソ連で映画監督で非常に有名だったタルコフスキーというですね、映画監督がいて、割とちょっと難しめっていうか象徴的な映画が多かったですけど、タルコフスキーの映画の中でサクリファイスというですね、生贄と訳したらいいのか、犠牲と言ったらいいのか、捧げ物と訳したらいいのか、サクリファイスという映画があったんですけども、その中身を簡単に言うと、その当時はだから米ソのやはり緊張があったからそういう映画を作ったんでしょうけど、ある日突然その、多分そのロシアの田舎のお話になっていると思うんですが、突然ですね、その核戦争が勃発して、そして人類が危機的な状況に立ったというですね、そういうところから始まるんですけども、それで主人公の男性はどうするかというと、そんなちょっと偶話的なお話なんですが、結局その村外れに魔女が住んでて、その魔女と契約を結ぶ、その平和をもう一度この人類に戻してもらうための、で契約のために彼が結局何を捧げるかというと、自分の家に火をつけて、それで彼自身気が狂って精神病院に入院して、それで奥さんがその精神科のお医者さんに取られてしまうみたいな、つまり家と奥さんと健康を全て彼は捧げなければならなかった。でそれによって、その人類にその核戦争が一旦起きかけたんだけども、それがストップするというニュースが流れて、もう一度平和が確立するというですね、そのような、非常にちょっと、象徴的な映画だったんですけど、でもそのタルコフスキーは、はっきり言っている、つまり平和を作るために何が必要なのか、私たち一人一人の、小さな犠牲というんですかね、何か小さな捧げ物を一人一人が捧げることによってしか、平和が実現することはないであろうという、メッセージを、込めたというふうに、言われています。映画の中ではそう極端ですが、自分の家を燃やして奥さんを誰かに取られて、で自分の健康も失って精神病院に入院するっていう犠牲を捧げたっていうことですけど、ただ私たちはもう何か平和のために自分ができること、やはり捧げるものがやっぱりあるのではないかと思いますね。イエス様が裂かれたパンであるということは、当然イエス様自身がご自分の命を全て捧げられたということを未だに私たちは受け止めていくからこそ、裂かれたパンを私たちは生体配慮しているわけですね。でもその裂かれているってところを私たちはやはりこの意識しなきゃならないと思います。この社会、今の社会に裂かれたところがあるということと、それを乗り越えて本当に平和を実現していくためには私たちもそのために何か小さな捧げをやはりしていくように呼ばれているのではないか、 まあ、ご生体をいただくということは単に恵みをいただくだけではなく、その恵みのもとに私たちが、まあ、何かできることをしていくということとやはり深く、まあ、つながっているのではないかと思いますね。生きたパンであるイエス様をいただいて、生きたパンであるイエス様とつながっていくということはイエス様の十字架につながり、そしてイエス様の復活にもつながり、この平和を作っていく、そのような務めが一人一人に任されているというふうに、まあ、言えるでしょう。まあ、そのような、まあ、この世の宝であるイエス様自身を、まあ、いただいてですね、私たちもイエス様と本当に心を一つにして歩めるように、またこのミサで願いながら、この平和循環の祈りをこの捧げていきたいと思います。